それでは聖書を最初に開きたいと思いますけれども、マルコの福音書の9章ちょっと長いんですけども、しますね、14節から83ページですね。一つ前の聖書の方は77からぐらいですね、マルコの福音書9章の14節から。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また一歩学者たちが弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと言われた。すると群衆の一人がイエスに答えて言った。先生、口を汚くする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてきました。その霊が息子に取り付くと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それでお弟子たちに霊を追い出すように願ったのですが、できませんでした。イエスは答えて言われた。ああ不信仰なようだ。いつまであなた方と一緒にいなければならないでしょう。いつまであなた方に我慢しなければならないでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を着付けさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただ、もしおできになるものなら、私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の血は叫んでいった。信じます、不信仰の私を助けください。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた。口を汚くし耳を聞こえなくする霊、私がお前に命ずる、この子から出ていけ、二度とこの子に入るな。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出ていった。するとその子が死ぬようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう、私たちには追い出せなかったのですが。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。今日はこのところからお話をしたいと思いますけれども、ペトロ大内牧師が百人隊長の話で、ああ信仰を褒められた人の話で、私はあなたの方いつまで我慢しなければならないでしょうって言われたんで面白いなと思いながら聞いたんですけども、今日はここはマタイの福音書を見たら転換って書いてありますね。でこの人の場合は転換による悪霊で、転換による、口が聞こえなくて耳が聞こえない、いわゆる老和者の方ですね。すべての人が悪霊だと言いませんけども、この人はそうであったし、結構そういう傾向が多いと思いますけれども、その人のことですね。その人が解放された話ができています。エス様がこのペテロとヨハネとヤコブを連れて変貌なんつかないから降りてきた時に、群衆が集まっていて、そしてエス様が降りてやってきて、そして 何話したんだって言ったら、その実はその子を連れてきたけど、悪霊を出すように願ったんだけどできなかったんだっていう話ですね。そこから話が来るわけですね。で、時が変わってきてですね、精霊の働きも強くなってきていますけれども、精霊の働きが強くなってくると必ず起こってくるのは、サタンの攻撃も強くなってくるし、ぶつかりも強くなってくる。例えば賛美の働きっていうのは、精が進むほど精霊の働きも強くなるけど、ぶつかりも強くなってくるとですね。で、それが起こってくるんですね。で、これから今までもそうだったけども、これから本格的に悪霊追い出しの働きとか霊的な問題が起こってくることを覚えます。で、教会は特にその対応が起こると思うんですね。で、この前日曜日にね、この話をした時に、さっき言いましたけど、中学生と高校生がすごい反応したんですね。で、終わった後に、今日の話はよく分かったっていうのは、中学生と高校生がそういう反応したんですね。で、実は今はそういう若い子たちが学校の中とかいろんなところでそういう霊的なことをぶつかってるんだなってことを思います。で、教会はそういうことに対してしっかりと対応していくことが必要になってくると思うんですよね。だからそれをね、できるわけですね。で、このところは、3つに今日絞っていますけれども、イエス様が、できなかったって言ったら、一番最初言ったのは、 ああ不信仰のようだって言ったということは、信仰があればできたってことを意味するんですね。では信仰って具体的に何かってことで、今日は3つに絞っていますよね。1つ目、イエス様の言った言葉は、その子を私のところに連れてきなさいって言ったんですね。イエス様のところに連れてくることです。はい、質問。イエス様は今どこにいますか？この時イエス様はご人として来てくださったから分かったけど、今イエス様はどこにいるんでしょうか？ここにいる。はい、ですね。はい、今一つは天の右の台に、イエス様は神父なるから右の台におられます。もう一つは一人の心の内に、今聖霊ですけども、ね、イエス様とも書いてあるからいますね。もう一つは、キリストが教会に満ちていると書いてあるんですね。でキリストは満ちているって書いてあるのは教会だけなんです。で教会にキリストは満ちているんですね。で21世紀だから、ここに来ることと同時にインターネットされてるからね、インターネットをして、そして教会に来るってもありますけども、とにかく教会に来るときにキリストはそこに満ちているので神に触れるんですね。でこの時この人をイエス様と連れてきたら、すごい反応が起こったわけですね。書いてますよね。なんか霊はすぐに彼を引きつかせたので、地面に倒れ泡を吹きながら転げ回ったってね。そのうちね、この教会に臨在が強くなって、今はあるけどもっと強くなってきたら、霊的問題を持っている人が叫び出したりですね、いきなり礼拝中にこう走り回ったりすることって起こると思うんです。でそういうのが起こってきたらすぐ対応をちょっと準備しておいてください。でこれはアンテオキでも言ってましたし、長崎でも言ってるんですけど、精霊が強くなってくると霊的なものが浮上してくるんですね。だから必ずそういうことが起こってきます。そういうことが起こってきたら、わあ大変だじゃなくてね、逆なんで臨在が強くなってきたら霊が反応してきてるんですね。でこの時もイエス様がそこに来たから霊が思わず反応したんですね。で教会に来ると主に触れられる、主に触れられると働きが起こるんですね。で今まではその街道に来て起こっていますからね、これからも起こると思うと同時に、21世紀だからこうインターネット見ててね、そこで一緒に賛美してたら、そこでいない主に触れられてね、わざ起こるってことはね、もうすでに起こってると思うけど、もっと顕著に始まってくると思いますね。まず教会に来ることね。だからどうするかと、サタンはですね、必ず教会から話すんです。本当に見事に霊が当たると教会が話しているんです。でありませんか、なんとなく理由はいろいろあるんですよ。いろんな理由があるんだけど、気がついてみたら教会から引き離されたりするんですね。いろんな理由があるけど、でもはっきりサタンはそれをするってことなんですね。で今宮崎に住んでる親子がいるんですけど、で宮崎教会の方に行ってるんですけど、お母さんがね、昔のお父さんが建築会社の社長さんしてて、で弟さんは会社継いだんですけど、そのお姉さんだったので営業しててですね、でちょっと結構大きな会社だったので、東京に行ったりとか行ってやってたんですね。で、結構良かったんですけど、その仕事に疲れたらしくて違う仕事場に変わって、その仕事場に長崎教会のある、今も東京で僕してますけど、ある人がちょうど行ってて、なんか知らないけどその人を見て引きつけられたので、で話をして、話はメールしたそうですね。仕事中にメールしていればと思うけどで、それで教会に来たんですね。で母子家庭だったんですけども、教会に来て、で長崎だからカトリックのイメージが強い。教会というとステンドグラスがあって天井が高いってイメージがあった。で2番目の街道だったんです。2番目の街道、今将棋堂になってるの元農協のところで来てですね、で長門さんだったらね教会きれいにするんですけど、私だからねあんまり関係ない感じになって、入ってきてパッと前の方座ったんですね。結構求めてたんでしょうね。で座ってしばらく経ってハッと我に返ったら、全然ステンドグラスはないし、野だらしの金庫があって中は物しかないんですけどこうねだったわけですね。でこれ大丈夫かしらと思ったんですって。で慌てて入り口を確認して席を後ろに移ろうかと思ったら礼拝が始まっちゃったんです。でうちの教会は礼拝は昔からそうですね、オリジナルですよね。今は風の響き、昔は安らぎで、だから賛美歌聖歌は歌うとしても少ないですよね。だから聴いたことのない曲と聴いたことのない歌詞でしょ。で最初えっと思ったんだけど、1曲聴いて2曲目ぐらいからいきなり涙がドーッと出てきたんですね。それで賛美が終わっても涙が止まらなくて、そしてまた後半賛美があってまたメッセージに入ったんですけど、初めて来たわけだからよく分かったわけじゃないけど、2時間涙が止まらなかったんですね。で彼女は今までいろんな宗教もやってきたんですけど、どれやってもなんかもう やっても虚しくっていうか、なんかやっぱり違ったと思ってみたんだけど、初めてね、ここにやっと求めてきた本当の神様がいるって分かったんですよね。でその日そこで言ったんですね。でこれは教会に来ただけなんです。まさに来ただけなんです。でもそこにキリストが満ちてるから触れられる。で教会にはね、感じても感じなくてもキリストは満ちてるんです。 だから人々を教会に招くっていうか教会に来るってことはすごく大きなポイントなの。でもだから逆に教会から引き離そうとするんですね。で、そういう人は洗礼を受けてしばらく経って、息子さんも洗礼を受けたけど、息子さんが洗礼を受けた時の証しが面白かった。うちの母は昔はすごく綺麗にお化粧してすごく立派な服を着て営業したからね、営業したからね、で財布の中に、うん十万ってお金をいつも入れていたって言うんです。すごいなと思うけどね。ところが最近の母といったら、夏は暑くなければいいという格好をし、冬は寒くなければいいという格好をして、財布の中に100円玉がチラチラとあって、そして僕はニコニコ笑いながら見て、あ、そんなこと言ったのね、うん十万だったけど、いつもタバコを吸って、いつもタバコ、ヘビスモーカーだったんですね、2、3箱吸ったら毎日、いつもタバコを吸ってしかめっ面をしていました。でも今の母は、夏は暑くなければいい、冬は寒くなければいいって格好して、財布にね、100円玉がこちこちこあって、僕を見て笑いながら、どうするって言いますって。でも今僕は、今の母が大好きですって言って死んでくれたんですよね。僕母子家庭だったんですけども、誤解しないでください。クリスチャンになったら貧しくなるってことはないのでね、これ間違いください。そういうこと言いたいんじゃないですね。息子さんは、お母さんがどんなにやってても幸せか幸せじゃないかは分かってたんですね。で、どんなに綺麗にしても、どんなにこうお金を持っていても、お母さんは実は幸せじゃないっていうことが分かってたんですね。で、その別の宗教やった時に東京までね、行かされて、なんか偉い先生の話を聞くように言われたらね、で、何分か聞いてすぐ寝たそうです。で、神様に触れると、人は変わるんですね。で、聖霊の臨在なところ、神様のいるところに来ると強い。で、だから教会にはキリストが満ちてるので、そこに来るかどうかって一つ目のポイントなんですよ。まずそこなんですね。新約時代は神様は教会を通していただきますからね。で、二つ目が何かというと、そう言って言って、で連れてきたら霊が反応したので、イエス様がいつからだって聞いたら、幼い時からだって言って、まあ有名なね、できるものなんて言ったら、あってね、信じるものは何でもできるって言うんですけど、これね、大事なところは、イエスできるものっていうのは、そのイエス様には何でもできると信じることなんですね。で、私たちは自分はできないことがいっぱいあるし、自分は甲斐があるんですけど、甲斐があってもイエス様はできるって信じることなんです。で、結構ね、クリスチャンでもね、こう思ってるんですよね。1週間、今週は毎日聖書を読んで、想定もできたと。で、今日は献金いっぱい持ってきたと。ね、だから、今日はきっと答えられるぞと思うわけですね。で、今週はちょっと聖書読めなかったし、祈りが良くなかったと。で、だから、今日はね、なんか神様に祈ってもなく、ちょっとこんな状況だったらどうだろうなっていう、そういう感じ、そういう感覚ね。で、何かというと、これは自分じゃなくて、神様に言うと、自分がこれだけ祈った、これだけしてるからってことなわけですね。で、間違いなさいよ。たくさん祈ることはいいことです。それときちんとやることもね、捧げることは素晴らしいことです。どんどん捧げてください。だけど、これだけ捧げたから、これだけ祈ったから、これだけしたから聞いてもらえて、それができないから聞いてもらえないっていうのは、信仰の中心が自分なんです。で、それは間違いなんです。で、自分がどうであれ、全く正しくないし、こんな状況だったらもう本当に厚かましいし、申し訳ない。でも、それでもイエス様は十字架があるから、それでもイエス様は聞いてくださる。それでもイエス様は成してくださるって、信じるのがポイントなんですね。で、この時、信じるものはどんなこともできるって時、キリストはそんな私でも答えてくださるし、キリストはそんな私でも聞いてくださるって、信じることなんですよね。で、ここ大事なんですよね。結構クリスチャンキャリアになってくると、そこがずれるんですよね。で、信じるものには何でもできるって、信じるってのは、イエス様を信じるんです。十字架を信じるんです。自分が何かをしたことじゃなくて。だから、答えられる。でね、面白いのはね、ここで、悪霊のところでね、彼は滅ぼそうとして何度も自分を火の中に投げ込み、溝に投げ込んだと書いてあるでしょ。ここを話したんですよね。何かというと、霊っていうのは、最初は人を攻撃するんです。人を激しく攻撃する。多くの場合ね。必ず最後は自分を滅ぼしに来るんです。だから極端に言えば自殺をしたりとか、あるいは自分をこう滅ぼしてる。だからよくあるのは、クリスチャン強いんだ。私なんかもう何百人もない。私なんかいない方がいい。もう私なんかいいです。とかっていう人が結構いらっしゃる。できる人にいらっしゃる。これ何かというと、これははっきり霊が絡んでくると、最後は自分を否定的にし、自分を破壊しに来るんですね。 一番わかりやすいのは最近ではあの久保田牧師が公で言いましたから、あれですね、久保田牧師はあのエジプト勤務だった、三井石油というのがね、エジプト勤務だった。そしてエジプトのクルーズ船に乗ったんですね、結構いいやつに。そしたらチャールズ・ディーク夫妻が乗ってた、奥さんはすごい抱えてたんですって。で、久保田牧師はすぐ友達になるから、友達になったらそのチャールズ・ディークが宇宙飛行士だと分かって、そしてチャールズ・ディークが言った最後にね、友人ってね、神様本当にいるんだよって言ったんですね。その時まだ死んでなかったけど、戻った後エルサレムに今度行ったんですね、彼はね、休みの時に。でエルサレムでなんか体験するの、神に触れられる。でそれでこれは何なんだっていう、でこれは、あ、そうだ、あのチャールズ・ディークのところに分かると思って、すごいですね、アメリカのテキサスまで行くんですね。ここが結構なわけじゃない、アメリカのテキサスのチャールズ・ディークまで訪ねに行く、会いに行くってのはすごいですよね。会いに行ったら、チャールズが話をしてくれて、キリストの話をしてくれて、あ、そう、これがキリストかって言って信じるの。本当に救われる。で戻ってきて、エジプトの勤務の時に神様に聞いた。教会に行くべきでしょうか、行くべきじゃないんでしょうかって言ったら、どっちでもいいって言ったって。これは聖霊じゃありません、はっきり明るいです。なぜそうだった、その後どっちでもいいって言われたんで行かないことに決めて、そしてやってて、その声を聞いていったら、最初にその声が死になさいって言ったんですね。で久保田牧師はご覧の通りに基本的には明るい人なんです。で全然そんなあの人生失望して自殺するタイプじゃない。でその時言ってました、自殺しようなんてこれもっちも起こってないけど、例の言うことに従って結果的には自殺ミスになっちゃった。それで会社でも問題になって、日本に引き戻されて、両親もねすごい期待してた分なんかこういろいろあったんですね。それで書いてありましたよね、あの曇り寺のね、簡単に書いてありましたよね、そのね、いろんな人にねその迷惑かけて死亡させたって。で彼は思ったのに、確かに神様の声なのと思ったの。それで、あのイリエさんが何かが聞いて、スムージーから今日が来たんですね。そして秋元牧師のところで言ってました、2時間ブワーッと話したんですよ、2時間。で秋元さんは黙って聞いて、最後に言ったそうですね、神のものもありますし神ではないものもありますって言ってね。でいろんな声っていうのは本当に見分けないといけませんよって言ったんですね。で彼はそこで初めて、そうなのかって分かって、それから変わったんですね。それから本当に吟味とか教会にしっかりつながって、さっき言った教会につながった、教会につながって、そして今ね、あの彼は映画がもともと映画社やりたかったんだから、ね、本当に今ね、自分でやりたいことやってますけども、やりたいっていうか、やりたかったことを神様に教えてくださいましたね。で面白いのは、あの死になさいって言われたって最後。で彼は全然そういうタイプじゃない。これでも、霊の本質を語ってるんです。悪霊っていうのは最後は自分を破壊しに来るんです。だ時々皆さん自分がね、もう私なんかダメだって、いない方がいいってこう、そういう作品になった時、100% サタンです。アクレットは説得のプロだから言ってくるんです。だからもうなんか私なんかいない方がいい、私がいるからもうみんなあれ、もう私なんかいない方がいい、私なんかもう私なんかもう役に立たないとか言って思ってたら、それは 100% サタンです。確実に例ですね。でこれは神様はそのこと絶対言いません。聖書のどこを見てもあの罪は言いますよ。悔い改めってのはもっと祝福されたし、本来の祝福を受けるためですよね。で何かというと、神様はあなた、私の目にはあなたをこうやって立っといてるし、神様はあなたをロバの子として用いたいと思ってるし、神様は祝福するためでしたから、絶対言いません、役に立たない人はいらないって。絶対言いません、まあね、ところがね、悪霊はそう言ってくるんです。そしてこう自分を破壊しに来るんです。最初は人を責めたりするんですけど、必ず自分に最後が来るからね。これが悪霊のところなんで、この時も悪霊はこの人を結局火の中や水の中に入れて殺そうとしてくるわけですね。これなんですよね。でそういう話をした時に、中学生高校たちがよく別れてたんですね。面白いですね。そういう時代なんですね。で、でそれで、あのね、これね、それに対して誰が言ったら、ここで、じゃどうすれば出せるかって言ったら、イエス様はこの後、この例に向かって命じて追い出すんですけど、同じ記事がマタイの福音書に載ってるんですよ、17章にね。で、そこで転換ってはっきり書いてある。で、追い出した後で、弟子たちがそっとイエス様のところに聞けると、イエス様は答えたんですよね。それがあの今年のことと似てるんですけども、あのそれはあなた方の信仰が薄いからだよって言った後に、カラス谷ほどの信仰があれば、この山に向かって上と海に入れと言えば動きます。あなた方にできないことはどんなことでもできないことはありませんって言ったんですね。で面白い、ね、もう皆さんのことで、カラス谷っていうのは持ってる人いますけど、あのこの、ね、本当にこう あるでしょ、あのいや、ありがとうございます。あのもうね、本当に小さいじゃないですか。いつも言いますけど、張牧師がね、会社のみんな見せてたら、並んで行列して見てたら、一人の年配の方がね、おばあちゃんがですね、目が見えなくてね、こう顔を近づけたら、ましてその 鼻息で飛んじゃったんですね。ということは、小さいだけより軽いんです。鼻息で飛ぶぐらい小さくて軽いんです。 その小さくて軽いそんな信仰でいいって言ってる。鼻息で飛んでしまう小さくて軽い信仰ならお互い持ってそうですね。その信仰でいいって言ってる。だってそう言ったのです、様。その信仰でいい。それを使って動いて山に向かって動いて海に入る。ただ山ってのは絶対動かないから、絶対動かない山に向かって動いて海に入ると言えはないんです。声に出して言えなんですよ。でね、日本はね、見ようと思うとね、見えない霊の戦いがあるんです。教会でこうやって言うのは勝ったわけですよ。みんなイエス様を信じて聖霊がいるから、世に出て行って、ね、いや大丈夫、イエス様が治してくれるからって言おうと思うとね、ぶつかりが来るんです。キリストはって言おうと思うとね、キリキリキリキリキリキリマイって言ったらですね、キリストはって言おうと思うとキリキリキリキリスとか言ったらですね、言えない。その人はダメだなんて言っちゃダメだ、霊の戦いなんです。本当にこう見えない霊の戦いがあるんです、必ず。でこれね、あ、私の信仰はダメだっていうのに霊の戦いがそうなるんです。で言うとそうなるって書いてある。本当に小さな信仰でもいいから言えばいいって言ってる。で一番わかりやすいのはね、秋元牧師がベニ君の時の話で、二つあるの。一つは秋元牧師は毎週日曜日講談で宣言したんです ね、あの段差があって、なんだっけ、壊死してて、そして、天下派があるで、ね、東京都難病者になって絶対治らないって言われたって、でも神を治しますって言ったんですよね。でここだけ見たらすごい信仰者だけど、言った後、当時ね、哲学院で大きなところだったから、階段があった、ちょっとね、その階段に来ると必ず来たって、毎週来たって、治らなかったらどうしようって、ということはすごい信仰にしてたわけじゃなくて、治らなかったらどうしようと思ったってことは不安と恐れがあったってことでしょ。わかりますか。そうですよね。でも不安と恐れがあったけど毎週行って、そして席座ったら神に乗ったら私が治していただきます、そうだと思って、また次の週行って、言わった後、説教終わって階段降りてくると治らなかったらどうしようと思ったってことですね。ほっとしません。よっとしませんか。ということは、もう信仰に満ち出て、絶対治るぞと思って言ってたわけじゃないわけね。言ってる時は本当に思ってるんですよ。でも言ったすぐ後に、治らなかったらどうしようっていう恐れとか不安が来るっていうのは、私すごい正直だと思う。ほっとしますよね。戦いがあるんですよ。で告白しない人はいいけど、告白すると必ずぶつかりが来るんです。例えば信仰の告白、皆さん言ったらですね、そんなこと思ってないけど、みんながね、バカじゃないかと思ってる見えたりするんです。そんなこと思ってなくても、これ本当に戦いがあるんですよ。で言うためにはぶつかりが来るんです。で、そうでしょ、あのお医者さんにね、神様は奇跡かどうかって言ったから、聞いたらお医者さんが奇跡か奇跡的ですって言ったら、ね、神様は治しますって言いなさいって言われて困ったってでしょ。でも最後の最後に言わないと まずいと思って言って、慌てて逃げて帰ってきたって言うじゃないですか。あれ面白いこと言ってました。あの車の時に、いやあの時ね、逆にあの、いやもうね、帰ろうかと思ったけど、帰った後にね、結局悔い改めて電話してね、その先生呼び出して神様を治しますってのはもっと大変だなと思ったんですって。結局そうなるから、それなら今言おうと思ったんですって。で言わないと、これでもし治らなかったらまずい、原則してるから言うんですよ。で悪霊に対しても、この場合は出ていくんですけども、神の言葉を解き放つと勝利する。通らない、言うのは簡単に解き放てないんですよ。ここに戦いがあるんです。あの南牧師もそうですよね。ケンタッキーフライドチキンの時にね、たったあの作りすぎて謝りに行って怒られて、戻ってきて神様って言ったら、神様全部売るよって言われて、はよかったと思ったら、その後店長に言いに来なさいって言ったら、いやいや今は笑ってやるけど、その時ね、いえとかって言いに行ったら、店長は呆れ果てて、もう戻れって言ったんですよ、前ね。で2時間しか、あれ2時間経ったらしなきゃいけないのに、30分前からいきなりこうお客さんがいたらカラカラってなるんですけど、30分前から鳴り続けて壊れたと思った。もうそしてしかもその頃はサイドメニューしか普通オーダーはしないのに、もう5ピース、10ピース、20ピースでもバンバン頼むから、あっという間になくなって、追加で作れって言われたって言ってね。で追加で作るとき泣きながら作ったって書いてありましたね、ご自分に。あれは言ったんですよ、言ったんですよ、言ったんですよ。でね、でもね、言おうと思うとね、この通訳です、一番最後3つのポイント。言おうと思うと見えない例の戦いがあるんです。で私は日本では特に強いと思います。今例の壁があってリバイバル始まってきてるけど、やっぱりまだ戦いがあるから、これ破らないといけないんで、ね、神は勝ってるんですよ、確実に。でだからどうするかって、だから最後に出てくるこれ、ね、あの弟子たちがどうして私ができなかったのかって聞いたら、28節弟子たちにそっとイエスに尋ねた、どうしてでしょう、私に追い出せなかったのですか。するとイエスされた、この種のものは悪霊が絡むと祈りにならなければ何よっても追い出せるのではありませんって書いてある、祈りって。でまたが断食も入ってる。で断食は何でいいかというとね、断食するときって皆さんね、あの歩くのにも祈りませんか。シューシューって階段登るとき、普通は一段飛ばしか二段飛ばしやった人でも断食してくるとシュー
しようって書いておりませんか。言われたら言えなくなるの、弱くされて。別に元気な時でもいいんですよ、別に大事なことってどんどん祈るから。どうも悲しいかな、人は追い詰められて弱くならないと祈らない傾向がある。で、本当に祈ってるとそういうものに向かって言える霊的な力が来るから。パウル牧師って祈る人でしょ。南牧師はね、そんなにいわゆる切れる人じゃないけど祈る人なんですね。で、祈る時に言えるんです。これ言えるってのは神の言葉ですよ。おしゃべりをするって意味じゃなくて、神が言われた言葉を、大丈夫だよとか、必ず解決するよとか、こう、で、この言葉を解き放つことはすごく大事なんですね、これ。で、今、これから、いろんな奇跡が起こってくると思うんですけど、神様は皆さんに、奇跡を表されます。その時に、この神の言葉を解き放つってことが鍵なの。そのポイントがなかったら、祈ってると語れるんですね。分かっていてもね、声が出なかったり、言っても、ね、途中でやめちゃう。でも、祈ってるとこ語り続けることができる。ここもね、どうぞ覚えてほしいですね。で、そこでまだね、じゃあ祈れるかっていうとね、一人でなかなか祈れないんですよ。1時間一人で祈るのは、身につくまではかなり時間かかります。だから教会で1時間はもうあっという間に祈れます。つまり教会に集まると1時間2時間なんて簡単です。で、うちは毎週金曜日6時間祈祷しますけど、順番に寝ますけどね。じゃあ6時間祈祷するわけですね。で、6時間祈祷なんて一人ではちょっとできませんよ。教会に集まったらできますもんね。で、2時間でもそんなきつくない。2時間ぐらい祈りに入り込んだらあっという間に過ぎますよ、教会だったら。一人で2時間祈るっていうのはね、ちょっと祈りにおける訓練を受けた人じゃないと難しいです、なかなか。受けた人はできるでしょう。なかなか簡単じゃないですね。それともう一つは、異変を用いること。今日時間がなかったら1分とかしなかったけど、異変っていうのは、祈りの異変っていうのはね、すごく力があるんです。何かしながらできるから。例えば、説教を聞きながらでも祈りをしようか、ブルブルってね。説教しながら日本語で祈ってたらね、説教どころじゃなくなる。ね、で、何かをしながらでも異変で祈れる。で、異変をすると霊が強まる。で、これがすごく大きなポイントになるんですね。だから、祈りがあるときに神様からの言葉や霊に向かってはっきり言えるんですね。神の言葉、その言葉っていうのは確かに敵を砕くし作り出してるんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。で、皆さんね、神の言葉をね、語ってください。サタンが本当にいるから逆を言ってくるんだけど、特に自分に対して破壊的な言葉、いろんなことにね、否定的な思いがすごく来るんですけど、神様は私たちを祝福するためにあるんだし、もう本当に勝利は既にあるんです。それを声に出して言うかなんです。言うかなんです。で、祈ってるとそれが語れるんですよね。で、今度またね、ある国に行きますけど、さっきセミナーで話しましたけど、ずっと祈ってたんですね、6時間祈祷で。その人が通訳になっていけるようにって、この時に行けるようにって、そしたらその通りになりました。で、そうやって祈ってたから、何かあるたびにちょっと告白してたら本当にその通りになった。で、あとイスラエルだって発表と同時に行けるようになりましたねって祈ってた、真剣に祈ってて、で、告白のたびごとにそれを言ってたんですよね。本当に開いちゃったんですね。で、祈ってると言う力が出てくるんですね、祈ってると。そうじゃないと、他のことは言えますよ、何でも言えるよ。でも神のある言葉を語って、サタンに向かって言葉を解き放つ、世に向かって言葉を解き放とうと思うと簡単じゃないんですよ、これ、ね、特に霊的な戦いがあるから。だから土台によりがいるってことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。本当にね、祈りはね、聞かれるんですよね。それをね、ぜひ覚えてください。時間が今日はいきなり入ったんですけど、最後に一つ祈りがね、この前東京行った時ですね、大阪に寄って行ったんですね。で、長男からコンピューターを返さなきゃいけないから、PC デポで借りるとね、安いと思ったんだけど、うちはある期間経ったら買い取るか返すんですね。で、もういらないから返すとこって返すことになったんですね。そしたらですね、コンピューター借りてきたら、わしがカバンを持っていかなかったんですね。だから息子はですね、カバンごとくれたんですよ。で、私手提げカバンだったんで、そのすぐ思った、これ忘れなければいいけどなと思ったんですね。で、意識してたからよかったんですけど、で、時の東京に行って、四条のところの大学行って、石田の石の本で学びをして、その後、厚木に行って、三男のところで夕飯食べて、次の日朝から、こっちに行ったんですよ。五反田って言ったんです。すいません、ローカルじゃない、東京の方なんだけど。そしたらね、五反田駅の改札出たらね、はっと気がついた。カバン持ってないんです。しまったと思ってね、すぐ駅に戻った。今のね、 JR になってよかったね、今の駅員さんは親切ですごく頼かった、教会の役になるといいね、すごく頼かった、で一生懸命やってくれたんだけど見つからなかった、でも最後にこういうお客さんのセンターのカードくれて、なかなか釣らないと思うけど何度も何度もかけてくださいって優しく言ってくれたので戻ったんですね。で朝ミーティング終わって昼になった時にハッと思ったんですね、電車に忘れたと思ったけど、もしかしたら電車からもっと降りてこっちに切符があると思ってこっちに入ってたんで、あの時にカバン置いたの分かんないですよね、それも分からないんです最近。だから駅に行ってもしかして駅に忘れたかもしれないってまた駅を探してくれて、駅で見つけたら交番で届けてるかもしれないって交番と池上線っていう連絡線のところに行ったのになかったで戻ったんですね。そしていよいよ夕方帰る時にですね、もっぺん電話してみようと思って何回もかけても話しだったらさっきのお客様でかけたんですね。そしたらですね、あったんですよ、これでね、切符買ってたんですね。で、あ、無駄になるけど、いいや、どこですかって言ったらね、大崎って言ったんですけど、五反田の次が大崎で、その次が品川なんです。で品川から私は京急で羽田空港なんですね。ということは、つまり、途中の駅なんです。しかも、駅で出るのかと思ったら、3番線ホームのところで、保管してますと言われた。だから、時間もロスせず、お金も一円も損せず、帰りの途中にここに寄って、カバン見たら、コンピューターと石田氏の本と、それから、30と40からもらったネクタイと、何だったかな、ユーグレナって武田薬品が出した、すごくいいサプリメントがあるんですよ。で、お姉ちゃんの息子が武田薬品なんで、それくれたんですね。それが入ってた。何一つなくなってなかったんですよ。で、なんかね、私は信仰あったんで、絶対見つかるって、ただ思ってた。帰った後に見つかって、40に取ってもらいに来るか、送り返すのがどうしようかと思ったの。見つかるって信号あったんですよね。でも見つかるって信号あったけど、帰る時に見つかったの。でね、皆さんと申し訳、私はね、すごい神の愛とね、奇跡を体験したんですよね。でね、感動しました。で、その間ね、まず亡くなってから徹底的に感謝をして悔い改めをして、ね、もう事務所の時にみんなに普通の顔しながらこの中をこうふわーっていやいや本当に、そしたら帰りちゃんと見つかったんですよね。なんかでも面白い、考えたら最初からカバンなくしてなければそれでおしまいなんですよ。でもなくし忘れたって失敗した結果、逆にすごい奇跡を体験したんですよ。ということは、今年奇跡って言われていることは、奇跡の前に何があるかというと、失敗があったり大きなミスがあったりマイナスが起こるということなんですよ。でもそれが逆に奇跡が始まる鍵になるということなんですよ。そうですよね。だからね、マイナスとかね、失敗した時にね、絶対落ち込まないこと、これは何か起こると思って、これは神様が出番だなと思って、罪があったら悔やんでください。でもそうでなければ徹底に感謝して本当に祈ってほしいんですね。失敗が大ければ大きいほど神様の愛とか恵みの大きさを体験できるから、それをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。はい、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。神様がはっきりと今いろんなところで働きを始めておられますけれども、どうぞ私たちが共にあなたのその恵みの中で神の働きを見ていくことを力強めて思って導いてください。特に今祈りのことが繰り返し語られていますけれども、一人一人に祈りを与え、また教会で共に集まって祈り、その中で神の言葉をいただいて、神の奇跡と逆転を、神の栄光を共に見ていくことができるように力強めて思って導いてくださることをお願いいたします。はい、お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが変わりませんので、まず悔やんでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、一人一人が主の前に差し出したこの願いと求めに具体的にあなたが応えてくださり、糸を伸ばして癒しを行い、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒せ。イエス・キリストによって命じる、今一人一人が祈ったそのことに対する解決と勝利を具体的に与えてください。背中の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる、完全に消えてなくなれ。先ほど新しい命をあなたは祝福し導いてください。踏み出すことを恐れないで勇気を持って踏み出すことができるように、どうぞあなたが背中を押してくださって、踏み出す勇気をくださって、踏み出す力を与えてください。
そのことによって解放され自由になっていることができますように。バラバラバラバラバラバラ。イエス様お願いいたします。一人に触れてください。働いてください。バラバラバラバラバラバラバラ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。バラバラバラ。なんか経済的にちょっと厳しい状況というか追い詰められている状況があるんですけども、でも何か言葉はある。その人はですね、必ずその言葉は成就するので、徹底して感謝すると同時に、示されていることがあるんです。その示されていることを単純になしていってください。従うときに神の技を見ることをあなたは何度も聞きました。私はそれをあなたに具体的に表していこう。踏み出すまで状況から踏み出したところから一気に変わります。イエス様、あなたは具体的に働かれる神です。豊かに導いてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人とともに、一同とともに、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞ、お座りください。